田総理のアメリカへの追従ロシア外交は日本のために必要なのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
ロシアのね、ウクライナ侵攻もだいぶ長引いてきましたよね。
そうですね。
これはもうもちろんね、これはもうロシアは非難されないといけないし、まあ一般に言われるその力による強硬的な現状変更っていうのは、これは断固として許されないというのはね、これ絶対必要な主張なので、やっぱりね、我々ロシアを批判する必要があるし、でその、まあ、侵略から自分の国を守ろうとしているゼレンスキーさんを中心としたウクライナ、これに対する支援というのはもうこれ絶対必要だと僕は思います。でそれはもう、まあ、毎日ね、いろんなところでテレビで言われてて、まあ、当然の話だと思うんですけど、で今日はね、そこの話じゃなくてね、岸田さんのこの外交どうやねお前と、
うん、
それはもうロシア批判せなあかんし、ウクライナ支援せなあかんけど、お前なんかアメリカの腰巾着みたいになってへんかと。一応日本はまあ、名目上は独立国家で、
はい、
アメリカとの腰巾着じゃなくて、植民地じゃなくて同盟国家で、
はい、
一応お前体裁上独立国家やぞと。アメリカの機嫌ばっかり取って、なんかアメリカに尻尾ばっかり振って、で、お前ええんかお前と。いうところをね、ちょっと話をしようとこう思うんですけど。
はい。
だから今言ったように、まあ、プーチンが悪くてゼレンスキー頑張れと。うん、まあ、これはこれでいいんですけど。
はい。
もうなんか、ロシアが100悪くて、ウクライナが0、悪くないと。
うん。
で、ウクライナが100正しくて、ロシアがもう0だと。まあ、そんな感じの、まあ、報道じゃないですか。
そうですね。
うん。まあまあ、僕は、その侵略してるんだから、犯罪者に、何の言い訳の余地もないっていう側面は、まあ、あるとはいえですね。これ一応、外交なんですよ。だよその国なんですよ、二つとも。で、二つ戦争してはって。で、僕らが戦争当事者だったら、そんな態度でも僕はまあ、半ばいいと思うんですけど、違うわけですよ。まあ、第三国同士がまあ、やってる話でね。で、広い意味で言って、ロシアがなんでそれやってるかって言ったら、一応ロシアなんて言ってるかって言ったら、
うん、
アメリカ側、NATO 側がどんどんどんどん東側に来て、で、ウクライナっていう自分の陣地を取ってきて、もうモスクワまですぐのとこまで敵軍が来てしまうと。これはもう大変ロシアの安全保障にとって極めて危機なんだから、自分の身を守るために戦わざるを得ないんだと。
うん、
いうのがまあロシアの主張で、で、これ、多くの学者が、例えば、ミア・シャイマーっていう人とかね、そらそうやろ、そらもう戦争するのは当たり前やろ、こんなもんと。そんなアメリカがあって、キューバ危機の時に、キューバに、ロシア、ソ連がミサイル置く言うたら、核戦争する言うとったやないかと。あれとこれ一緒やないか、と、まあ、いう学者もいるぐらいでね。で、広い目で見て、ロシアとアメリカでずっと喧嘩してて、冷戦が終わっても。で、戦前、だから NATO ってもともとそういうもんですからね。だから、アメリカ対ロシアの戦争が、まあ、ウクライナという場所で行われていると。だとしたら、なんて言うんでしょう、100ゼロっていうのは、ちょっと、どうなんかなと。まあ、むしろアメリカが挑発したから、ロシアが、暴発するまでアメリカはやりよったんやっていう言い方をする人もいるぐらい、ですからね。だからこれ悪いの、これアメリカやんけ、おい、という見方だって、まあ、できるわけですよ。で、だから僕は今紹介してるだけで僕の意見を必ずしも言ってるわけじゃないですけどね。まあ、そんな状況なのに、もう岸田さんすごいんですよ。前のめりっぷりが。もうアメリカが、うわー攻めてるでしょ ?NATO が、はい。ロシア何してんねー、これまあ戦争してないから当たり前ですけど。ほいで、その後ろに立って岸田さんも、そうだそうだって言っててね。暴挙には高い代償が伴うとか言って、なんか、自分が喧嘩売ってるみたいな、なんか。うん、なんか、高い代償俺が払わせてやるぜって言ってるかのような感じなんですね。うんうん、それでさらにね、これちょっとびっくりしたんですけど、8人の外交官を追放したんですよ。外交官を追い出すってことは、お前らと外交なんてせえへんと。
うんうん、
俺とお前は喧嘩してて、とにかく俺もお前潰したるからなっていうような意思表示 になるんですよ、外交官。まあ、もちろん理由は何だっていいので、必ずしも、そうじゃないという言い訳もできるんですけど、一応外交的メッセージとしては、うん、もうお前とも友達にならへんからな、ということの意味がこう入るわけですよ、
うん。追放ってそういうことですよね、う
ん。で、欧米それやってるんですけど、日本もそれやってるんですよ。岸田さん、検討すること、検討することに、7月になってから考えたいな。
全然はっきりせえへん。
ぐらいのね、検討士さんね。うん、検討士さんなのに、
うん、
まあ、これに関してはかなりこう前のみで言ってるんですよ。でもね、こんなんしたら、
うん、
そら、何してんねんと。
ロシア側は。
ロシアこうなん。
ね。
だから当然速攻8人追放ロシアをして、ですぐ、岸田政権、はい、こういうこと言ってるんですよ。岸田政権は長年にわたって積み重ねられてきた協力関係を破壊する歩みを進めた。と、まあ、ロシアを非難してる。で、さらに、まあ、これはもう非友好国として、まあ、認定してるんですけど、これ63人、ロシアへの入国を無制限で禁止っていうのも、発表したんですよ。
63人、
うん、日本人の63人を総理大臣、
あ、
岸田さん、
はいはいはい、
総理大臣を中心に、
うんうん、
まあ、最後僕の友人の中村逸郎先生
まで
含めて、はいはい、63人もうお前らもうめちゃめちゃ言うとるからもう入るなと。
あ、
うん、だからこれはね非常に緊張が高まることにこうなってるんですよ。でその時に中傷や脅迫を容認する前例のない反ロシアキャンペーンを繰り広げていると言って、まあまあ岸田政権を非難してるんですけど、まあまあまあそう非難するんだろうということなんですけど、
うん、
でこれ何が言いたいかっていうとね、もしも徹底的にロシアを叩くんだったらね、それこそ自衛隊の派遣だとか、これ集団的安全保障だとかなんだとかつってね、とかもっと武器供与だとかね、憲法とか今の法律の範囲でやろうもたできることなんぼでもあるわけですよ。でゼレンスキーの支援だってアメリカなんて4兆円出してるんですから、じゃあ日本も1兆円ぐらい出したろかとかやろう思ったらできるわけですよ。でもやってないわけでしょ。全面的には言ってないわけですよ。
はいはい。
で、僕は冒頭で言ったように、これじゃ非難すべきだと言ってるんですよ。でも、非難するにしても、無限のバリエーションがあるわけですよ。そしたらどっかに線があるはず。
うんうん、
で、ほんで僕は、ちょっと岸田さん、これ8人追放だ、これちょっとやりすぎちゃうか、あんたと。これ、なんかええ格好してるけど、あんた日本のためになっていいのちゃうか、という話を今日は。したいなと思います。
よろしくお願いします。今日は今の日露外交がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいるから。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて、北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。
大阪運輸倉庫株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、岸田総理のアメリカへの追従ロシア外交は日本のために必要なのか。
うん、繰り返しますけれども、日本は中国とね、その尖閣問題抱えてますから、尖閣問題っていうのは中国が軍事力を使って国境線変えたろうっていうような話ですから、
うんうんうん、
まあ、向こうの言い分はまあ一応あるんですけど、
はい、
まあ、こっちからしたら完全にそうだから、そういう軍事力で国境線変えたろうというようなことは絶対許されへんというのは日本の最大の国税なんですよ。だから今回ロシアとどんだけ仲良かったとしても、仮にですよ、仲良くないんですけど、そこまで北方領土あるから、仮にめちゃくちゃ仲良かったとしても、今回に限ってはめちゃくちゃ批判するのは当然なんですよ。
うん、
だからそれはもう当然なんですよ。だから批判するなとか言ってるわけじゃないし、僕は親ロ派のこと、親ソ連派のことを言ってるわけじゃないっていうことです。ただちょっとお前それやりすぎちゃうか、お前岸田さんと。だから岸田さんの外交のやり方に対してどうだろうという疑義を呈してるだけでね、
はい、
でやっぱりね、その中心にあの8人の外交官の追放なわけですよ。これね、ロシアの大使館とかあるわけですよ、
はい、
でなんでかって言ったら日露外交っていうのがあって、
うん、
でその日本人でロシアに住んでる人もいれば、ロシア人で日本にいる人もいるから、まあ、その人をこう守るっていうのもまああるし、まあいろいろな貿易とかも、まあ、してますから、この状況でもね。なんかいろんなことをこう外交しなあかんわけですよ。そのための、まあ、公務員として、日本に駐在してる外交官がいるわけですよ。
はい。
で、我々もロシアに置いてるわけですよ。でこれ、追放するってことは、
うん、
外交しひんって言ってるんですよ。
そうですよね。
うん、外交しないって、仲良くしひんぞ、お前と、
うん、
言ってるってことで。で、これ、繰り返しますけども、NATO の国々が、まあ、そうやるのは非常によくわかるんです。なんでかというと、もう、準抗戦国家ですからね。もともとロシアと NATO の戦いという側面があるし、で、アメリカはものすごい前のめりで、お金も4兆円ですからね、支援。で、武器もめっちゃガンガン貸すという、あの、ナチスドイツの時の法律を今復活させて、で、ロシアを叩いてあるというぐらいの、まあ、ことを今、アメリカやってますから。だからまあ、そういう国が、まあ、外交官追放とかって、まあ、普通にわかるんですけど、いや、日本はどうなのかって、そうじゃないんですよ。で、しかも、世界中の国がロシア叩いてるかって言うと、そうじゃなくてね、国連の中でものすごく、まあ、日本と同じようにね、ロシアに非難決議をしたり、制裁を加えたりしてるのは、だいたい2割ぐらいなんですよ。8割の国は、まあ、支援してるっちゅうわけでもないけど、まあ、ちょっと様子を見てると。
ああ、そうなんですね。
うん、だから、100% ロシアを叩くっていうわけでも、まあないんです。これみんな気づいてないんですけど。
今ね、日本のこの報道のされ方だったら。
うん、
そ
う
だ
から、もう超悪人で、世界中がもう吊るし上げたろうみたいな感じになってると思ってるかもしれませんけど、まあそうじゃないんです。で、中国は、まあもちろん、まあロシアとこう、仲良い関係を続けたいから、
はい、
で、中国にとって敵はアメリカですから、
うん、
だからこう、敵の敵は味方みたいなところがあって、ロシアには、ある程度手を差し伸べるところがあって、まあただ微妙なんですけど、中国も現状の変更は武力による現状変更はあかんと、まあ言ってるんで、それはまあそうなんですけどね。だからまあ一つはまあだから意外とよその国ロシアをめっちゃ反対してるっていうわけじゃないっていう事実があると。でそんな中で8人の外交員追放なんて、これかなり異例なことで、欧米と一緒やんけこれみたいな。岸田さんこれ何してんねんと、僕はまずこれ見たとき、まずそうびっくりしたんですよ。そんなことすんやと。そしたら8人向こうから追放されて、63人は入国禁止になったと。ああ、まあそうなるわなと思ってたら、だから岸田さんこう言ったんですよ。日露関係をこのような状況に追いやった責任は全面的にロシアにあると。いや、まあ、侵略するのはあかんけど、お前8人追放したからこうなっとんじゃないかと。
それがきっかけなんですよね、
うん、だからね、ロシアはね見てるんですよ、日本がどうするかをずっとね。でそれでまあ、ある程度我々が批判されるのはしょうがないとロシアは思ってるわけですよ、
うん、
そうやけど、あれお前ちょっとやりすぎちゃうかって感じになってるわけですよ、ロシアからしたら。だからこう、別にロシアのこと忖度しろって言ってるわけじゃないですよ。必要なことはしないといけないけども、必要以上のことは必ずしもやるんだったら理由がないとダメだけど、理由なくやっとるんちゃうかと。アメリカにただ単にこうなんかこびるだけで、いや僕もちょっときつやっときましたからと言いたいだけちゃうかと、岸田さんと、っていうところがあるわけですよ。じゃあその結果どうなったかっていうと、
はい、
もうだからものすごく日露関係が必要以上にこう悪化してるんですよ。まあ、悪化するのはいいんですよ、だって戦争してなんか侵略してるんだから。必要以上に悪くなってると。でそのせいで、まあ、もちろん北方領土っていうのがもうほとんど、これはもう永遠に回復できないぐらいの禍根になった可能性があってね。これ回復するのは、これ仮にプーチンがいなくなって親日的な政府が樹立されたとしても、西側的な樹立されたとしても、この外交の結果っていうのはリメンバーですよ、絶対忘れないですよ。
じゃああの時されたって、
うん、あの時日本こんなことしたよなお前と、
うん、
絶対覚えてますよ。だからこれ
覚えてます。
もう何を考えてんのかなと思いますよ、岸田さん。これが一つ。それからね、我々一番ね、この極東において一番考えなあかんのは、対中外交なんですよ。
はい。
で戦争が起こる可能性非常に高いわけですよ、中国と。その中国が台湾尖閣を攻めると、これものすごいリアルに考えられてる状況で、その時にどうするかっていうことを考えてる時にね、ロシアが完全に中国側についたら日本にとって非常に不利なんですよ。だから微妙な関係でいてほしいわけですよ、ロシアは。
はい。
だからこう完全に中国を支援するんじゃなくて、やっぱり世界中でバッシングしなダメじゃないですか、そんなもん。その中国が来よったら、
うん、
でロシアも仲間に入れてお前おかしいやないかと、あるいはロシアが全面的に支援するっていう状況は回避しなあかんわけですよ。まあロシアと日本が仲良くなることは難しいかもしれないけども、中国と同じぐらいの圧力でやられたらね、それこそ北海道とかオペレーションで取られてしまう可能性だって、これ未来あるわけですから。でも我々だからそのロシアだけじゃないんですよ、極東で喧嘩してるのは。だから中国のことを考えなあかんわけですよ。
そうですよね。
でさらにアメリカからの独立って長い目標がありますからね、日本は。アメリカの腰巾着でええっちゅうわけでも、まあ、ないわけですよ。だからいろんなことを考えて外交っていうのやらなあかんのに、なんか今毎日テレビ見てなんかロシア悪いやつやーってなってて、でアメリカも行けーって言ってるから、よし俺もちょっと一発いったろか、8人追放じゃーみたいな、全面的にロシアが悪いのでありますとか、検討することを検討したいだけの検討士が、あ、もうアメリカの後ろがおったらキャーキャー言うとるんですよ。
確かに、なんか今話を聞いてるとね、うん、日本のことを考えたら、うん、ちょっとやりすぎたんじゃないかっていう。
そうそうそうそう。だからね、いいんですよ批判するのは。でも批判の仕方っちゅうのがあるやないかと、うん、日本っていうのは中国、韓国、北朝鮮でアメリカという国と外交関係があって、それ非常に危険な核保有国ばっかりでね、で全部に警戒し戦い続けなあかんわけですよ。だからロシアだけが敵ではないわけで、あらゆる敵国に対して気を抜いてはいけないわけですよ。だからね、もう一回これ聞きましょう。だいぶ前にこれかけましたけど、二回目です。それを思い出すためにね、この今日本がどんだけやばいかっていうのを思い出すために、ぜひこれを聞いてください。英霊ライズ。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
英霊ライズで中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けんお届けしました。
中国、韓国、北朝鮮、ロシア、アメリカにも気は抜けん。
もう言いたくなる。
言いたくなりますね。
はい。
これね、これやっぱこれノリがええから、もうこれちょっと2回目かけてしまおうと。
でも、もう今ぴったりですよ。
そう、これ最初の歌詞がね、視界不良、四方の海の向こうはどっちもこっちも軍事国家、交差する野望、利害、利権、日本近海、危険地帯。まあ本当そういうことですからね。
本当に危険地帯。
うん、だからすごいんですよ日本って。極東ってね、今まあウクライナがねもう紛争状況に今なってますけども、うん、これねもう近い未来にもうここがもう紛争地域になるのはほぼ間違いないんですよ。
嫌だ。
嫌でしょ。嫌、はい、でしょ。
嫌です。
でもほぼ間違いないんですよ。で今まではこの尖閣だけがやられるというイメージでロシアは比較的安定してると思ったんですけど、これからねそっちもかなりね、まあ、少なくとも非友好国家になりましたからロシアで、まあ、そこまではしょうがないんですけど、場合によっちゃね、もう敵国認定がある可能性があるわけですよ。で、核攻撃なんかもね、これからヨーロッパでもあり得る話にもなってきてて。で、これでもう活性化して今、北朝鮮ずっとミサイル撃ってるでしょ？
撃ってますね。
ロフテッド軌道とかで、ね、ちょっとずらしたらすぐ日本列島に落ちますからね。で、中国はこれじーっと見て、中国の潜在的な敵国であるアメリカ、これからまあ NATO、ロシア、そういうところがこう、戦って消耗していくんですから、もう中国ももう笑いが止まらん状況になっとるわけですよ。
今力蓄えられますよね。
そう、だからもう全然気が抜けないんですよ。うん、ほんでアメリカはもうなんか善意の同盟国かっていうと全然そんなことなくてね、もうなんか射程扱いしてなんかいらんようになったらいつでも捨てたろうぐらいの感じなわけですよ、アメリカ日本に対して。だから当然気抜けないんですよね、アメリカに。
はい。
だからね、なんかほとんどウルトラマンとか仮面ライダーみたいにね、こいつが悪いやつだからショッカーをやっつけようみたいなね、そんな話で外交やられたらね、たまったもんやないんですよ。だから悪いやつやからちゃんと叩かなあかんとはしても、もう何回も言いますけど、世の中っちゅうのはね、ややこしいんですよ。で、特に日本はね、本当に危険なところにあって、核保有国4つに囲まれてる、もうとんでもない国なんですから、日本は。
はい。
もう、ほら、いつ飛んでくるかわかんないんだから、そんなもの、ちょっと岸田さん頼むわ言うても、まあ無理でしょうな、あの人では。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
日本タクシーでは車内換気や乗務員のマスク着用や手指消毒、体調管理などを行い、乗務中以外でも徹底したウイルス感染予防対策に努めております。心と心は密に、お客様の安全と安心を乗せて走ります。日本タクシー。
ドアの開け閉めや窓開けによって空気の入れ替えを行い、さらには換気扇やエアコンの外気導入モードを使って効率的な換気ができると言われているんだよ。もちろん乗務員の感染予防対策にもしっかりと取り組んでいる。
感染予防対策をすべて説明すると情報が密になります。お客様の安全と安心を乗せて北港観光バス。
トラックドライバーはエッセンシャルワーカー。
エッセンシャルワーカーってなんや、ソーシャルディスタンスみたいなもんか。
むしろその逆、エッセンシャルワーカーはお客様の日常を支えるエキスパートのこと。心と心はとても近い。
なるほど、日常を届けてくれるわけやね。
あなたに日常を届けます。大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、とにかくそのアメリカに追従してるだけっていうのはね、本当にこれやめないといけない。必要なのは日本の独自外交なんですよ。その独自外交の目的は日本の正義を貫くことなんですよ。日本の正義とは何かって言ったら、日本の独立であり、国益と国民の生命と財産を守ると、そういうことが日本の国益のための外交なわけだから、そこをね、やっぱりね、総理大臣はね、もう徹底的に考えなあかんというね、まあ、いわば当たり前の話でした、今日は。
しっかりと日本のことを考えて、外交をね、はい、
そうです。
していただきたいですね。
そうです。
はい、では、表現者クライテリオンの最新号も、ただいま発売しております。はい、日本を蝕む無気力と鬱、こちらの特集を行っています。
ね、もう無気力の象徴が岸田さんみたいになりつつ、今ありますけどね。
悲しい。
そう、検討しっていうのは無気力しみたいなもんですからね。
この無気力もね、鬱も吹き飛ばして、日本を元気にしたいと思います。はいはい、書店あるいはインターネットでぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。